おはようございます。今井孝信です。木曜日のコメンテーターは落語家の柳家三四郎師匠です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。富山で生まれると4月に入るともう頭の中はちんどんコンクールですか？そういうことになるんでしょう。明日からですね。明日からですよね、
はい、
私だからなんというんでしょう、西町の生まれなのでね、
はい、
気がついた時にはちんどんコンクールはもうやってて、
ええ、
とにかく大変なイベントでありましたですね、
はい、
今とちょっと違うのはそのネットとかそういう情報がないのでなおさらちんどんというものがね、
ええ、
その宣伝の一端として普通に町にも普段いましたので、ね、いましたつかいらっしゃったっていうんですか、はい、おいでになったというんでしょうか、ええ、いわゆるパチンコ屋とか、まあ、お店の開店とかなんかあるとなんとなくそのちんどん屋さんがね、町の中フラフラしてたっていうのはもう日常としてちょっと見ておりましたのでね、うん
はい、
それがもう一堂に返すって一体どういうことなんだろうって自分の意識の中で持った時にはもうやっぱり盛大なもんでね、今の平和通りですか、
はい、
あそこから中央通りの中堅の方まで行って、うん、で中央通りから総合通りをまた戻ってきてね、うんその間にもその人だかりというのでしょうかね、
はい、
だから私はちょうどその平和通りの電車通り沿いに同級生のお店が当時ありまして今はもうないんですけどね、ちんどんコンクールが始まるとその彼のうちの2階からね、見下ろすように、
はい
非常によく見てたという記憶があってね、聞くとあれは何ですか、戦後その富山の要するに町の復興というんですかね、
はい、
そういうもので本来は始まったものだと、うん、その始めた方というのにね僕合ってるんですよ、その企画の、まあ、一人としてね、
はい、
企画立ち上げ企画の一人としてそのもうお亡くなりになられましたけども、その方とずっとお話ししててね、そのあれはその戦後のためにそのみんなで考えて始めたもんだってね、うん、おっしゃってて、
はい、
それが全国に広がって今やね富山でこの春のちんどんコンクールってまあ全国でもちんどん屋さんも競うようにね、
はい、
来ていらっしゃって、まあ、もっとも全国的に数が少ないのでね、なんと言ったらいいか、面白いもんですね。その技術が良くなって情報が良くなってその分そのやっぱりちんどんというそういうものの需要が減って、
はい、
今は広めるというよりはそのちんどんをいかに面白おかしく楽しくすごくできるかということの競い技がね、
はい、
メインのような感じはするん
ですよね。
もともとはだから何でしょう、落語にね提灯屋って話がありましてね、
はい、
でこれはその那覇屋の若いもんがですね広告というかビラをもらってくるんですね、でそのビラの内容がその提灯のその書けない門があったらただ提灯差し上げますって言うんでそれを逆手に取ってですねあることないこと言いながら提灯をただもらってっちゃって提灯屋が困るという話なんですけどその時にだからその広告もらったっていうきっかけになってその町内のその角のところに広め屋がいたっつってね、
はい、
でつまり今のちんどん屋でありますね、
はい、
で当時はそれを東西屋、関西の方はどうやら東西屋と言ってたようなんですけど、広め屋と言ってその東西屋とも言うってどうしてかっていうとその拍子木で町内の角に立ってちょんちょんと打って東西東西っていう工場から始めたものらしいのですね、
はい、
でまあそんな提灯屋なんてのを僕はその子供の頃からちんどん屋を見てたんで、提灯屋さんっていうその落語をまあ聞いてそれで教わってやり始めてからもうなんか自分の中にそのちんどん屋さんの絵が浮かんできてね、僕らの時代まででしょうかね、そのいわゆるそのちんどん屋さんが現実にその宣伝をしてたとかビラを撒いてたとか、あるいはその頃はねセスナ機かなんかでね、
はい、
日曜日になると空からチラシを撒いたりですね、大きなビルの上だとアドバルーンなんていうものがあってね、はい、そういうそのいわゆる広告の仕方、今のネットの広告とはもうまるで違うその、うん、なんて言うんでしょうかね、アナログなものでありましたけど、当時はまあそれをもうチラシを集めたりなんかするのは楽しみでしたけどね、まあ今年もきっとお天気に恵まれて素晴らしいそのパフォーマンス、今パフォーマンスって言うんでしょうね、そのちんどん屋さんのパフォーマンスを、ぜひぜひまあ皆さんお時間があったらお出かけになって、ご覧になっていただきたいと思いますですけど ね
一
体どんな賑やかな、また新しいチャンピオンかなんかが出てくるんでしょうか、楽しみにしてください、うん、はい、
どうもありがとうございました。 木曜日のコメンテーターは落語家の柳家三四郎師匠でした。